汚れを共に担う人たちに神の国は来ている。息子を弔うやもめと汚れを共有して死からの解放が、11-17。イエスはナインという町に行った。弟子たちと大勢の民衆も一緒だった。一行が町の門のすぐそばまで来ると、母一人子一人の息子が死んで運び出されるところだった。彼女はやもめだった。町の民衆がかなりの人数一緒に来ていた。主はその母親を見て、腹綿を突き動かされ、泣かなくともよいと声をかけた。そして歩み寄って缶を押さえると、担いでいた人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、さあ起きなさいと言った。するとその死者は状態を起こし、物を言い始めた。主はその若者を母親に委ねた。みんなは恐れに包まれ、神をたたえて、偉大な預言者が我々のうちに現れたと言い、また神が民を訪れてくださったと言った。この出来事はユダヤ全域とその周辺一帯に言い広められた。汚れを共に担うイエスこそ来たるべき方。マタイ11章2-6、18-23。ヨハネの弟子たちは事のいきさつをヨハネに報告した。するとヨハネは弟子の中から2人を呼び寄せ、主のもとに送ってこう言わせた。来たるべき方はあなたですか、それとも他の人を待つべきでしょうか。二人はイエスのもとにやってくると言った。鎮めの式を行うヨハネが、来たるべき方はあなたですか、それとも他の人を待つべきでしょうか、というようにと私どもをあなたのもとに使わしました。その時イエスは病気の人、傷ついている人、悪霊に疲れている人など、多くの人たちの手当てをしており、物の見えない大勢の人たちが物が見えるようになっていた。イエスは二人にこう言った。行ってあなたたちが見聞きしたことをヨハネに告げなさい。物の見えない人たちは物が見えるようになり、歩けなかった人たちは歩くようになり、大病の人たちは清いものとされ、人の話が聞けなかった人たちは話を聞くようになり、死んでいた人たちは立ち上がれるようになっている。こうして貧しい人たちに福音が告げ知らされているのだ。私につまずかない人は神からの力がある。神の国では偉大なヨハネより一番小さくされているものが偉大。マタイ11章7-15、24-28。ヨハネの使いたちが帰ると、イエスは民衆にヨハネについてこう話し出した。あなたたちは何を見極めようと荒れ野に出かけていったのか。風に揺さぶられる一本の足か。何を見ようとあなたたちは出かけていったのか。柔らかい衣をまとった人か。華やかで肌触りの良い衣を着慣れた人たちなら宮殿にいる。何を見ようとあなたたちは出かけていったのか。一人の預言者か。そうだ、私は言っておく。ヨハネは預言者以上の人だ。聖書に書かれているのはこの人のことだ。見よ、あなたの目の前に使いのものを使わし、あなたが行く道を整えさせよう。マラキ書3章1。言っておくが、女性から生まれた者のうちでヨハネより偉大な者はいない。しかし神の国では一番小さくされている者がヨハネよりも偉大なのだ。底辺から立つヨハネとイエスを受け入れる人たち、拒む人たち。マタイ11章16-19、29-35。民はみんながヨハネの話を聞いたけれども、そのうち収税人たちは神は解放してくださる方と認めてヨハネの鎮めの式を受けたが、ファリサイ派の人たちと律法の専門家たちは神の心遣いを拒んで、ヨハネから身を鎮めてもらおうとしなかった。ではこの類の人たちを何に例えよう。何に似ているだろうか。子供たちが広場にしゃがんで笛を吹いたが踊らない。 愛歌を歌っても泣きもしないと互いに呼びかけ合うのと同じなのだ。沈めの式を行うヨハネが来て、パンも食べずブドウ酒も飲まないでいると、あなたたちはあれは悪霊に取りつかれていると言い、人の子が来て食べもし飲みもすると、見ろ、食い意地の張った酒飲みだ、修繕人や道を踏み外した者の仲間だという。しかし神の知恵はそれを実践する人たち一人一人によってその解放する力を裏付けられたのである。宗教者はイエスを探り、道を踏み外した女性はイエスを受け入れる。マタイ26章6から13、マルコ14章3から9、36から50。さて、一人のファリサイ派の人がイエスに一緒に食事をしてくれと頼んだ。それでイエスはそのファリサイ派の人の家に入り、食卓に着いた。そこに一人の女性がいた。この町の道を踏み外した女だった。彼女はイエスがファリサイ派の人の家で食事の席についていることを知って、香油の壺を携えてきて、泣きながらイエスの後ろ足の傍らに立ち、涙で足を濡らしては自分の髪の毛で拭い、足に接吻しては香油を塗っていた。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、腹の中でこう言った。この人がもし預言者なら、自分にすがりついている女が何者で、どういう類のものかわかるはずだ。この女は道を踏み外したものなのだ。その時イエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあると言った。彼は、どうし、おっしゃってくださいと言った。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は250万円、もう一人は25万円の借りだった。二人とも返す手立てがなかった。それでその金貸しは二人とも帳消しにしてやった。ところで二人のうちどちらが余計にその人を大切にするだろうか。シモンは、多く帳消しにしてもらった方だと思うと答えた。イエスは、その通りだと言った。そして女性の方を振り返ってシモンに言った。この女性をあなたは気にしているのか。私がこの家に入った時、あなたは足をすすぐ水もくれなかった。けれどこの女性は涙で私の足を濡らし、自分の髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に挨拶の接吻もしなかった。けれどこの女性は私がここに入ってきてからずっと私の足に接吻を繰り返している。あなたは私の頭にオリーブ油も塗ってくれなかった。けれどこの女性は私の足に香油を塗ってくれたのだ。このことから、多く道を踏み外したこの女性は許されていると言えるのだ。人をとても大切にしたからだ。しかし許してもらうことの少ない人はあまり人を大切にしようとしない。そしてイエスはその女性に、あなたが道を踏み外したことは許されていると言った。すると一緒に食卓についていた人たちは腹の中で、道を踏み外したことまで許すこの人は一体何者だと思い始めた。イエスは彼女に言った。あなたが信頼して歩みを起こしたそのことがあなたを救った。安心して行きなさい。イエスの一行に奉仕する汚れを担う女性たち。8章1から3。その後イエスは道を続け、町や村ごとに神の国の喜ばしい知らせを告げていった。十二弟子も一緒だった。悪霊や病気の手当を受けた女性たち、すなわち七つの悪霊を追い出してもらったマグダレーナと呼ばれるマリア、ヘロデ王の内務長官クザの妻ヨハナ、そしてスサンナをはじめ他にも大勢いて、自分の手持ちのものを出し合って一向に奉仕していた。神の子の受肉の普遍性、実りは底辺から。種、神の受肉はすでに撒かれている。実りに適した土は底辺にのみ、 マタイ13章1から9、マルコ4章1から9、4から8、大勢の民衆が集まっており、また町という町から人々がイエスのもとにやってきた。そこでイエスは例えを使って話をした。種をまく人が種をまきに出た。まいていてあるものは通り端に落ちたが踏みつけられ、空の小鳥たちがそれを食べ尽くしてしまった。あるものは岩の上に落ち、芽を出したが水気がなくて枯れてしまった。あるものは茨の茂みに落ちたが、茨が一緒に育ってそれを覆い塞いでしまった。あるものは良い土に落ち、芽を出し100倍の実をつけた。イエスはこう話して声を張り上げて、聞く気のあるものは聞きなさいと言った。例えで話すのは底辺の感性を持たない人たちへの配慮。マタイ13章10から17、マルコ4章10から12、9から10。弟子たちはイエスにこの例えはどういう意味かを尋ねた。イエスは言った。あなたたちは神の国の神秘をわかる感性が身についている。例えを用いるのは他の人たちのためだ。彼らは見ても見ようとせず、聞いても心に感じて共に立とうとしない。イザヤ書6章9から10。実りの条件、適した土のある底辺から生き方を学べ。マタイ13章18から22、マルコ4章13から20、11から15。この例えの意味はこうである。種とは神を告げる出来事のことだ。通り端の人たちとは、神を告げる出来事を耳にしていても惑わす霊が来て心の中からそれを奪い去るので、信頼を持って歩みを起こして救われることがない人たちだ。岩の上の人たちとは、神を告げる出来事を喜んで聞き、これを受け入れるが根がなくて、しばらくは信頼して歩んでも試練の時が来ると身を引いてしまう人たちだ。茨の茂みに落ちた種のことだが、その人たちは神を告げる出来事を耳にするが、人生の重い煩いと富と快楽にまみれて歩んで行き詰まり、実りに至らないのだ。適した土の種についてであるが、その人たちは神を告げる出来事をふさわしく整えた優れた心で聞き、それをしっかり自分のものにし、めげずに立ち続けて実りをもたらすのだ。世に隠された人たちは自分の光、感性を人前に表せ。マルコ4章21から23、16から18。灯火を灯してそれを器で覆い隠したり、寝台の下に置いたりする人はいない。灯火は食台に置くものだ。そうすれば入ってくる人たちは光を見ることができる。隠されたものであらわにされないものはなく、秘密にされたことで人に知られず明るみに出ないものはないのだ。だからあなたたちはどう聞くかに気をつけなさい。持てるものはさらに与えられ、持たぬものは持っていると思っていたものまで取り上げられてしまうものだ。底辺に立つイエスに神の働きを見ようとしない家族の者たち。マタイ12章46から50、マルコ3章31から35、19から21。イエスのところに母親と兄弟たちがやってきたが、民衆のために近づくことができなかった。それで誰かが、お兄弟たちが会いたいと外に立っていますとイエスに伝えた。するとイエスはみんなに言った。私の母、私の兄弟、それは神を告げる出来事を聞いて実行に移す人たちのことだ。底辺に立つイエスから解放の力が発揮される。疲れ切ったイエスには自然の猛威に負けない力がある。マタイ8章23から27、マルコ4章35から41、22から25。ある日のこと、 イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言って出発した。船が進むうちにイエスは眠ってしまった。するとその時、湖に突風が吹き下ろして、皆水浸しになり、船が危険になった。みんなはイエスのそばに寄り、先生、先生、溺れると言って揺り起こした。起き上がったイエスは風と大波を戒めた。すると両方とも静まり、なぎとなった。イエスは弟子たちに、あなたたちの歩みを起こす信頼はどこにあるのかと言った。弟子たちは恐れつつも感銘を受け、互いに言った。一体この人は何者だろう。風や水にまで命じて、しかもそれが言うことを聞くとは。精神障害で差別され、恐れられていた人を解放する。マタイ8章28から34、マルコ5章1から20、26から39。一行はガリラヤの向こう岸にあるゲラサ人の地方に船をつけた。イエスが岸に上がると、一人の男が町からやってきた。この人は悪霊に取りつかれており、長い間服をまとわず、家ではなく墓場で寝起きしていた。彼はイエスを見ると叫びを上げてひれ伏し、大声で言った。お前には関係ないだろう、崇高な神の子イエスよ、頼むから私を苦しめないでくれ。イエスが汚れた霊にその人から出るように命じたからである。この男はたびたび悪霊に取りつかれ、その都度鎖でつながれ、足かせをはめられたが、戒めを引きちぎっては悪霊に駆り立てられて荒れ野へ行っていた。イエスがその男に、お前の名前はと尋ねると、軍団だと答えた。多くの悪霊がこの男に入っていたからである。悪霊どもはイエスに、地獄に行けとは命じないでくれとしきりに願った。そのあたりでは山でかなり多くの豚を飼っていた。悪霊どもがその豚の中に入る許しを願ったので、イエスは許した。悪霊どもはその人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは急斜面を下って湖になだれ込み、溺れて死んだ。豚飼いたちは怒ったことを見て逃げ出し、町や村にそのことを知らせた。人々は怒ったことを見に出てきたが、イエスのところへ来て、悪霊が出て行った人が服を着て正気に戻ってイエスの足元に座っているのを見て、恐れに打たれた。いきさつを知っている人たちは、悪霊に取りつかれた人がどのようにして救われたかを話して聞かせた。するとゲラサ地方の人たちは皆一緒になって、自分たちのところから出て行ってくれとイエスに願った。ひどく恐ろしかったからである。イエスは船に乗り帰ろうとした。すると悪霊を追い出してもらった人が、自分もイエスと一緒にいさせてくれとしきりに願った。しかしイエスはこう言って男を立ち去らせた。自分の家に帰りなさい。そして神があなたにしてくださったことを話して聞かせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくれたことを町中に告げ知らせた。少女の死、婦人の出血、汚れを共有して癒しが行われる。マタイ9章18から26、マルコ5章21から43、40から56。イエスが戻ってくると民衆が出迎えた。皆イエスを待ち受けていたのである。そこへヤイロという人がやってきた。この人は街道の主事を務める人であったが、イエスの足元近くにひれ伏し、自分の家に来てくれるようイエスに願った。この人には12歳ほどになる一人娘がいたが、臨終を迎えようとしていた。イエスがそこへ向かう途中のこと、民衆はイエスを中に押し合うありさまだった。そこに一人の婦人がいた。12年もの間出血が続いている女性で、生活費を全部医者に使ったが、どの医者も治療できなかった。婦人はイエスの後ろから近づき、服の裾をつかんだ。すると すぐに婦人の出血が止まった。するとイエスは、私に捕まったのは誰かと言った。みんなが自分ではないと言い、ペトロは、先生、民衆が取り巻いて押し合いへし合いしているのですと言った。しかしイエスは、誰かが捕まった。私から力が出ていったのが分かったのだと言った。婦人は隠し通せないと知って震えながら出てきてイエスの前にひれ伏し、捕まったわけを民のみんなの前で話し、たちまち癒されたことも言った。イエスは婦人に、娘よ、信頼を持って歩みを起こしたことがあなたを救ったのだ。安心して行きなさいと言った。イエスがまだ話しているときに、街道主事の家から人が来て、お嬢さんが亡くなられました。もう同志を煩わせることはありません。これを聞いてイエスは街道主事に言った。恐れるな、ひたすら信頼して当たりなさい。そうすれば娘は救われる。その家にやってくるとイエスは、ペトロ、ヨハネ、ヤコブと子供の父親と母親以外は、誰も一緒に入るのを許さなかった。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。イエスは、泣かなくともよい。娘は死んではいない。眠っているのだ。と言った。すると、娘が死んだことを知っていた人たちはイエスを嘲笑った。イエスは娘の手を握りしめ、声を励まして、娘よ、立ち上がりなさい。と言った。すると娘は息、霊、を吹き返してすぐに起き上がった。イエスは食べるものを与えるように言いつけた。両親はすっかり驚いた。イエスは怒ったことを誰にも話すなと両親に言い渡した。